声の写経だより、写経だより、ナンバー150、2020年2月5日号、編集発行、社会福祉法人、日立市社会福祉協議会、郵便番号、日立市大瀬町4丁目、9番13号、福祉プラザ1階、電話、0294-37-1122、ファックス、0294-37-1124、e メール、h.shakyo@isis.ocn.ne.jp、 ホームページ、http://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/。 業務時間、午前8時30分から午後5時15分。音声訳、日立リーディングサービスグループ。目次、令和元年度福祉の集い、1ページ。令和元年度日立市社会福祉協議会会長顕彰非顕彰者、2ページ。非顕彰者紹介。一人で悩まずご相談ください。青年貢献って何だろう。出前講座のご案内。広告募集。以上、3ページ。地域福祉通信。困りごとに答えます。以上、4ページ。生活を支える。事業者部会メンバー紹介コーナー、ナンバー13。介護予防コラム。思うこと。広報モニター委員のコラム。以上、5ページ。日立ボランティアプラザニュース、6ページ。令和元年度、共同募金運動結果報告。善意の寄付。以上、7ページ。インフォメーション、8ページ。最後に企業広告。目次終わり。
1ページ。令和元年度、福祉の集い。11月12日、令和になって最初の福祉の集いを日立シビックセンター音楽ホールで開催しました。当日は福祉功労者顕彰や児童・生徒の福祉作文表彰、最優秀賞の朗読、また福祉講演会も開催しました。参加者393人。福祉功労者顕彰は、個人114名と5団体。被顕彰者一覧は2ページの通り。福祉作文の表彰は応募総数69作品の中から9名が受賞。当日は最優秀賞を受賞した県立日立第一高等学校附属中学校3年、木畑かなみさんに作文を朗読していただきました。福祉講演会では、パートナーシップで地域の福祉力アップと題し、栃木県にある NPO 法人福寿会、介護事業統括責任者の石綱さんと施設運営協力者である田谷さんのお二人が講演、施設近隣の住民の困りごとに応えていくうちに、子ども食堂や障害者の就労、引きこもり者の雇用につなげるなど、地域と連携した先駆的な取り組みについて学びました。写真が3枚あります。1枚目、石綱さん、中央、田谷さん、右による講演。2枚目、最優秀賞受賞の木畑かなみさんによる作文朗読。3枚目、福祉功労者顕彰。 写真終わり。
ページ。令和元年度、日立市社会福祉協議会会長顕彰、非顕彰者。継承略、順不同。民生委員、児童委員、功労者。55人。川又勲、福田博子、柴田信子、矢吹誠一、曽谷雅子、富田利一郎、鴨志田玲子、荒井秀政、鈴木優子、中田真澄、瀬谷俊光、中山克幸、佐久山栄一、森高雄、森正幸、鈴木純子、池田京子、近藤兼道、大内正江、吉尾春江、鴨志田明、小木屋翔子、関美恵子、佐藤澄江、金子美恵子、岡山明、沢畑茂之、山田ひと子、高橋俊也、荒川智邦、籠原ひろみ、秋山久美子、田所勲、津田明、五来義忠、古川淳、吉成秀明、木村陽子、川崎真理子、小泉哲夫、天野俊子、小野初江、日下房子、大高康夫、山本範子、高橋弘子、国井孝一、海藤純一、小林久子、高橋隆、福地町子、坂本正和田勝子、金沢茂次、鈴木浩二。社会福祉団体施設の役職員功労者、22人。青木忠、松尾節子、鎌田務、宮下育郎、浜浦理香子、大内正和、深谷由美子、高橋智恵、竹内夏子、渡辺恵里子、加藤雅子、斉藤真奈美、星晴美、小野崎直美、草地隆之、石隆則、小松由里、奈良智美、若林博美、岡崎紀子、和田恵美子、池田咲。社会福祉活動協力援助者及び団体、31人、2団体。佐藤和子、水野正澄、早坂彩子、阿部武、秋田義江、沼田義江、宮越義美、和田伊代子、宇野澄、及川悦子、神山邦子、榊俊子、大竹菊江、横山立夫、井伊恵子、軽部文子、西山君、山岸真理子、和田八重子、海津君子、山崎節子、星山太子、小渕和恵、高橋品子、引田静子、清水健二、鈴木千恵子、倉橋優子、小林和子、三尾君江、佐藤常子、綿吉一座、ハッピー&スマイル。市社協活動への金品寄贈、個人及び団体、6人、 三団体。永井はじめ、鈴木つとむ、鈴木ひろし、佐藤まりお、鈴木豊雄、岡本正恵、日立南ロータリークラブ、株式会社富士設備、学校法人、茨城キリスト教学園。
3ページ、非健常者紹介、日高学区市民自治会社会福祉委員会、ふれあい事業部副部長、青木忠さん、平成21年から、日高学区の地域福祉活動に携わり、中年。現在は、ふれあい事業部副部長を務める傍ら、高齢者の健康づくり支援であるニコニコクラブのボランティアや、シルバーリハビリ体操指導士など、各所で活躍されています。シルバーリハビリ体操では、市内で初めての男性教室を仲間と共に立ち上げました。青木さんの元気の源は、中学生から始めたソフトテニスを生涯現役で続けることと、福祉活動では皆さんの笑顔を見ることと力強くお話しされていました。写真があります。表彰状を受け取る青木さん。写真終わり。一人で悩まずご相談ください。日立市自立相談サポートセンターでは、あなたの暮らしや経済的な困りごとなどについて、専門の相談員がお話を聞き、どうしたら暮らしが安定するかを一緒に考えます。秘密は守りますので安心してご相談ください。例えば、このような悩みを抱えていませんか？収入が不安定で生活費のやりくりに困っている。次の年金まで食料や生活用品が買えない。借金が多くて返済ができず悩んでいる。家賃の支払いに困っている。仕事が長続きしない、決まらない。家族が引きこもっている。困りごとをどこに相談したらよいのかわからない。など、日立市自立相談サポートセンター。場所、日立市役所2階山側、社会福祉課内。電話、22-3111、内線9251。直通電話、050-5528-5153。開設日時、月曜から金曜日の8時30分から17時15分、祝日除く。定年後見って何だろう？出前講座のご案内。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで、判断能力が不十分な方々の暮らし、権利を支援する制度です。グループ、団体、地域などで、成年後見制度の出前講座を利用しませんか？出前講座の内容例。どんな制度なの？どんな手続きが必要なの？どんな時に使えるの？専門の相談員がお伺いして説明させていただきます。講話は無料。講座の予定日、参加予定者数、会場、講話の内容等をお知らせください。日立市青年後見サポートセンター。場所、福祉プラザ1階、日立市社会福祉協議会内。電話、37-1122。開設日時、月曜から金曜日の8時30分から17時15分、祝日除く。広告募集。社協だよりで、記者や非団体の商品、サービスを PR してみませんか？募集。4月20日、6月20日、 9月20日、11月20日、翌年2月5日、市内各世帯に配布されます。掲載スペース、縦45ミリ×横88ミリ。掲載料、各号1枠3万円。申し込み、各発行の2ヶ月前までに市社協、電話 37-1122 へ、先着順。
4ページ、地域福祉通信、小地域福祉活動紹介、生活支援コーディネーターが行く、自分らしく暮らし続けるために、日常生活の困りごとへの支援。これまでは自分のことは自分で、とご自身や家族による自助の力で生活できていたことが、年齢を重ねたり、家族の関わりの希薄化などによる生活環境の変化によって、いろいろな場面で暮らしにくさを感じるようになることがあります。例えば、食事の準備、洗濯、家の中の掃除、外出、買い物、庭木の手入れなどは生活する上で欠かせないものです。図があります。本人を取り巻く日常生活に欠かせないこと。例、中央に困り顔の老夫婦、その周りに10の例が書かれたイラストがあります。時計回りに読みます。食事の準備、調理、後始末。薬を飲む、貼る、塗る。洗濯、家の中の掃除、庭木の手入れ、ゴミ出し、買い物、通院、散歩、外出、預貯金の出し入れ、図、終わり。もし、これらのことで、何らかの支援が必要となるときは、介護保険サービスをはじめ、様々な方法を考える必要があります。関係者同士と連携し、一人一人に必要な支援策を考える、日立社協の生活支援コーディネーターは、困りごとに応える調整役となります。生活支援コーディネーターとは、住み慣れた地域で長く暮らし続けることができるように、困りごとを把握し、支援内容を考えたり、支援が必要な人と支援者をつなげるなどの仕事をしています。関係者同士の連携。日立市社協では、日常生活の困りごとに応えるために、介護保険事業者、家屋等の環境整備、宅配、法律関係など、生活支援に必要な関係者同士が横につながるためのコーディネートを行っています。今回、関係者の一つ、株式会社、ブラントレーディング、便利屋助さんに、横のつながりの必要性を伺いました。困りごとに答えます。町のお助け隊に聞きました。クエスチョン、依頼者、支援が必要な人と関わる中で大切にしていることは？アンサー、まずはたくさん会話をすることです。何に困っていて何が必要なのか、細かい部分まで話をします。話の中で生活のしにくさに気づき、相手の思いや生活スタイルを理解し、尊重することを心がけています。9. 理想とするネットワークとは？ A. 福祉に関することは詳しくないので、認知症などの症状を抱えた人を相手にするときは不安です。その時に、福祉に関する知識のある専門職が間に入り、一緒に協働できる仕組みやつながりが必要だと感じます。株式会社ブラントレーディング、便利屋助さん、代表取締役、助川正弘さん、写真。不用品、粗大ごみ回収、家屋片付け、遺品整理、草刈り、 樹木伐採、緑地管理、お家の簡易補修、小さな引っ越し等の活動をしています。
5ページ。生活を支える事業者部会メンバー紹介コーナー、ナンバー13。日立市社協では、地域における支え合い活動を進めるため、生活支援サービスを実施する NPO 法人や民間事業者、地域等との連携を強化しています。今号では、その生活支援サービス事業者等で組織した事業者部会の中から、弁護士法人、片岡総合法律事務所を紹介します。弁護士法人、片岡総合法律事務所。平成22年に日立市で法律事務所。翌年に税理士事務所を開業してから現在まで、弁護士兼税理士1名、弁護士1名、スタッフ10名超の体制にて地域密着をモットーに約5000件の多種多様な相談を受けてきました。日立市社協や県北障害学習センターのセミナー等で積極的に情報発信もしています。相続、遺言、後見、土地建物の法務と税務についての相談を当事務所で、その他の問題を協力事業や協力業者で、皆様のお悩みをワンストップで相談いただけます。何かお困りごとがあれば、一声おかけいただければ、何らかのお役立ちができると考えています。写真があります。所長弁護士、片岡優。弁護士、高梨良介。写真終わり。問い合わせ。弁護士法人、片岡総合法律事務所。日立事務所。電話、0294-33-6622。日立中東海本部。電話、029-229-1677。相続専門ページと、弁護士法人、片岡総合法律事務所、日立事務所の QR コードがあります。介護予防コラム。認知症を予防しましょう。こうすれば認知症にならないという確実な方法はありませんが、認知症にならないようにするための工夫は、日々の生活の中にたくさんあります。予防を意識した暮らしを続けて、生活の質を上げ、健康と笑顔の毎日を送ることが大切です。無理をせず、少しずつ継続して取り組んでみてはいかがでしょうか。1日1回は階段を利用しましょう。エレベーターやエスカレーターを使わず、階段を上り下りすれば、有酸素運動や筋力アップになります。買い物するときには、次のことを考えながら出かけてみましょう。1、献立を決め、買う食材を覚えましょう。2、食材を効率よく買うための順路を考えてみましょう。3、予算を決め、計算しながら買い物をしましょう。これらの工夫で認知症を完全に予防できるわけではありませんが、毎日続けることによって大きな効果につながる可能性があります。参考元、国立長寿医療センターホームページ。思うこと、広報モニター委員のコラム。福祉、心をつなぐ。株式会社 J-WAY、関和孝。はじめに、 台風19号により被害に遭われた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。この度の災害では、自然災害の恐ろしさを改めて感じたとともに、情報を知ることの大切さを再認識した。日立市社協から災害支援ボランティアバス参加者募集の案内 PR の依頼をいただいたが、被災地で活動したいがどうすればよいかわからない方に、案内を見たことで参加するきっかけになった、など、少しでもお役に立てていれば幸いだ。また、SNS 上では、水戸市や常陸大宮市などで活躍する仲間たちが、被害状況を発信し、自らボランティアを率先して行っていた。このような仲間たちの活動を知ることで、一人一人が自分にできることは何かを考えるようになったり、何より被災された方々に勇気を与えることができる。持論ではあるが、人は知ることで行動する。だからこそ情報には心をつなぐ力がある。地域メディアで働く者として、日立市社協に関わらせていただく者として、微力ながら福祉、心をつないでいくお手伝いをしていければと思う。
6ページ、日立ボランティアプラザニュース。日立市社会福祉協議会、日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。問い合わせは、電話 37-1122 か、メールで市社協まで。生き生きボランティア。様々な場所で多くの方がボランティア活動を行っています。金剛では、家庭菜園の趣味を生かして活動を行っているボランティアを紹介します。趣味を生かして野菜作りをサポート。井上克美さん。家庭菜園を30年以上続けている井上さん。自宅を新築した際に庭を有効活用しようと家庭菜園を始めたとのこと。現在はこれまでの経験と知識を生かして、福祉施設で週に1回、野菜作りのサポートをしています。趣味がボランティア活動につながっていることについて、家庭菜園は自分の好きなことだからこそ、気負いなくボランティア活動が続けられます。自分の趣味が少しでも人の役に立ち、笑顔になってくれることに魅力を感じています。と話します。施設で収穫した野菜は他の利用者にも配り、みずみずしくて美味しいと好評です。井上さんは趣味を生かした活動で多くの人を笑顔にしていました。写真が3枚あります。1枚目、野菜作りをサポートしている様子。右が井上さん。2枚目、春の収穫に向けて土作りの作業。3枚目、自宅で育てた玉ねぎを植えました。写真終わり。ボランティア・地域活動を見学・体験してみませんか？日立市社協では、ボランティア・地域活動をしたいけれどどうすればいいの？具体的な活動を紹介してほしい、など、皆さんの思いやご希望を伺いながら、実際の活動におつなぎします。ボランティア・地域活動相談会。時、2月26日、水曜日、午前10時から正午。ところ、福祉プラザ。申し込み、2月25日、火曜日まで。後日、職員が同行してボランティア体験を行います。ボランティア情報。ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか？日立おもちゃの病院。活動内容。 子供のおもちゃ修理。活動日、各活動場所による、毎月1回。活動場所、福祉プラザ、各交流センター、中央、田尻、花山、大三日、鳴沢。市内イベントに参加して修理することもあります。メンバー、おもちゃ修理に興味関心のある方。
7ページ、令和元年度共同募金運動結果報告、日立市共同募金委員会。ご協力ありがとうございました。10月1日からの共同募金、赤い羽募金、歳末助け合い募金には、多くの皆様からご寄付をいただき、ありがとうございました。今年度、皆様からいただいた赤い羽募金は、翌年度、令和2年度に実施する地域福祉推進のための事業や、ボランティア活動への支援、災害支援活動に活用いたします。また、歳末助け合い募金は、日立市社協を通して、12月中に支援を必要とする世帯などに配分いたしました。ご協力ありがとうございました。赤い羽募金、ご家庭からの募金、1338万2126円、該当募金、216273円、大口募金、424万888円、学校募金、704104円、職域募金、359181円、その他窓口募金等、414568円、合計1931万7140円。歳末助け合い募金、ご家庭からの募金、1331万2379円、学校募金、58386円、職域募金、865816円、その他58628円、合計1429万5209円。歳末助け合い募金配分状況。配分対象、件数、金額、適用の順に読みます。1、特別援護世帯262世帯、262万円。不時の支出等で生活に困っている世帯。2、地域福祉活動支援23地区、805万円。地域福祉活動推進費、45人、22,500円。一人暮らし高齢者などへの年始特別献立、ふれあい配食サービス利用者対象。1事業、145万6,000円。安心・安全ネットワークづくり、要支援者への声かけ・安否確認。23地区、159,308円。巡回安全サービス事業、家屋の点検活動。3、子育て支援事業、23地区、69万円。地域型おもちゃライブラリー運営支援。4、心身障害児・障害者団体等、7団体、28万円。心身障害児・障害者福祉7団体の年末年始の交流事業。5、地域福祉団体支援、11団体、31万円。福祉活動支援団体、グループによる年末年始事業、計1358万7808円。善意の寄付、 ありがとうございました。令和元年11月1日から令和元年12月31日現在、皆様からの心温まる寄付は地域福祉向上のために有効に活用させていただきます。寄付をいただいた方のお名前、順不動、継承略、禁煙寄付の個人、団体、鈴木豊夫、黒沢義夫、岡本正江、水戸友の会、滑川地区民生委員児童委員協議会、日立市鍼灸マッサージ師会会長小沢明彦、大瀬ふれあいサロン虹代表皆川由美子、学校法人茨城キリスト教学園、株式会社茨城環境企業代表取締役千野根則彦、新温州武山派茨城県布教師会会長鈴木行人、日立市厚生保護女性会大瀬支部代表渡辺幸子、学校法人山の王学園認定子ども園中央幼稚園保育園、久慈川三育小学校 SDA 久慈川キリスト教会久慈川三育保育園、物品寄付の個人団体、曽谷鳥村山康之、菊丸建設株式会社、日立幸い町郵便局、ボランティアグループマーチ、塩田麻子、鈴広、社会福祉課、株式会社日立物流東日本、花山学区住みよい町をつくる会。
8ページ、インフォメーション、第13回 UI 美術展のお知らせ。地域活動支援センター UI では、障害のある利用者の方々が1年間の活動で創作してきた作品を多くの皆さんにご覧いただく機会として UI 美術展を開催します。ぜひお越しください。地域活動支援センター UI とは、在宅の障害のある方などの自立や生きがいを高めるために、講師の指導による講座、絵画、刺繍、フラワーアレンジメント、音楽、編み物や野外研修などの季節行事を行っています。時、3月3日火曜日から6日金曜日、午前10時30分から午後2時30分、ところ、福祉プラザ2階。内容、絵画、刺繍、フラワーアレンジメント、音楽、編み物などの作品展示。一部販売もあります。写真があります。昨年の美術展での作品。写真終わり。不登校、引きこもり、ニートでお悩みの方の無料相談会を開催します。2019年度茨城合同相談会、日立会場。引きこもりを支援している団体が参加し、相談会を実施します。ご家族の方もお気軽にお越しください。時、2月26日水曜日、午後1時30分から午後4時30分。ところ、福祉プラザ大会議室、日立市大瀬町 4-9-13、参加団体、未来ノートほか、問い合わせ先、特定非営利活動法人、若年者社会参加支援普及協会、アストリンク、担当浅井、携帯 080-1018-7670、電話&ファックス、029-859-8606、 ホームページ http://wssi.or.jp/ メール info@wssi.or.jp Facebook http://www.facebook.com/astolink 福祉プラザおもちゃライブラリー親子で作って遊ぼうポシェットの会ボランティアと一緒に身近にある材料でおひなさまを作ります。時2月19日水曜日午前10時30分から正午。ところ、福祉プラザ3階。対象、乳幼児と保護者。参加料100円、材料費。申し込み、2月10日月曜日の午前9時30分から。南部子供の広場、親子で楽しもう。リズム遊びなど、いろいろな遊びで親子一緒に楽しみましょう。時、2月27日木曜日、午前10時30分から正午。ところ、久慈交流センター。対象、未就園児、2歳からと保護者。先着15組、0歳から1歳の託児あり。講師、子供の広場保育士。持ち物、タオル、飲み物、動きやすい服装で。申し込み、2月12日水曜日の午前9時30分から。
申し込みは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽募金配分金の一部が充てられています。最後に企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の進行に充てています。お荷物1点からお伺いします。重い、大きい、運べない。粗大ごみ回収。おうち、お部屋の中を空っぽにします。お片付け、便利屋すけさん。お問い合わせ先、0294-32-7288。受付時間、9時から17時。株式会社、ブラントレーディング。日立市愛賀町 2-1。一般廃棄物収集運搬業。日立市第3006号。産業廃棄物収集運搬業、茨城県第008-011-959-21号。ピアノ高価買取、ヤマハ河合ほか。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。2月16日日曜日までは運賃無料サービス期間。ぜひこの機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ。フリーダイヤル 0120-27-0411。 株式会社串田ピアノ社、日立市幸町 1-7-13、電話 0294-21-0411、受付時間 AM11 時から、茨城県地域課題解決型企業支援金採択企業、あなたのお買い物お手伝いします。コンプラス株式会社、日立市東滑川町 1-13-12、問い合わせ先 050-5539-8000、 3079-2288 info@com-pras.com 以上で、声の写経だより、ナンバー150、2020年2月5日号を終わります。